今日恵みをいただく御言葉は民数記の13章17節から24節までです。民数記の13章17節から24節。モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行ってその地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこに木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。そこで彼らは登って行き、ツィンの荒野からレボハマテのレホブまでその地を探った。彼らは登って行ってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツアンより7年前に建てられた。彼らはエシュコロの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを2人が棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所はエシュコロの谷と呼ばれた。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する主よ、私たちが自分と相手との比較をするときは、それは信仰においては失敗しかありません。私たちのうちにいます主と相手とを比較するのであれば、私たちは勝利があります。この石膏の中の10人は自分と彼との比較をし、またヨシュアとカレブは私たちのうちにいます主と相手とを比較して、そうして勝敗を分けました。約束を受け継ぐか受け継がないか、その分かれ目となりました。どうかしよう、私たちは自分の何かを見るのではなく、私たちのうちにいます主を見、また自分のうちの罪や弱さを見るのではなく、その罪を許され弱さを補われたその向こう側、主にあっての私たちを見ることができますように、イエスを助けてください。このネゲブからヘブロン、その土地を得るためには巨人がおります。それを倒さなくてはなりません。巨人を倒すことができますように、どうか私たちを守り、囲い、力強くなしてください。巨人を倒した向こう側に祝福があります。そしてその巨人はあなたと共にあれば倒すことができます。どうかこの語るしもべの唇を清めてください。唇を開き、あなたの御言葉に対して開かれた思いで語り尽くすことができますように、あなたの御心、あなたの御胸、あなたの御思いをどうか語らしめてください。聞く一人一人の耳をあなたが清め祝福し、命を豊かに享受することができますように、 イエスよ、これからの全てのこの礼拝の時をあなたに手を委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここでモーセがまずですね、具体的にそのこの12人の石膏が探りに行こうとしている土地について、そこがどういうところであるのかを詳しく調べなさい、目で見て足で踏んでそれで確認してきなさい、その命令を下します。彼らはどこにいたか、昨日も開いたんですけども、新明記の一章の方を見ますと、彼らは、いよいよ、このネゲブの土地のすぐ南、つまり約束の土地カナンのもう本当入り口付近に来てるわけですね。カデシュバルネアというところです。そこで、モーセはもういよいよあなた方はこれからその主の約束の土地に入ろうとしている、我々の先祖アブラハムの代からすでに主に約束されていたことがいよいよこれからもうじき叶おうとしている、あなた方は登って占領しなさい、言われました。あなたの神主はもうこの土地をあなたの手に渡されている、だから登って占領しなさい、あなたの父祖の神主があなた方に告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならないと、使命記の一章21節で、すでにモーセはこのイスラエル人に向かって言っておりました。でもイスラエル人は、提案をするんですね。その提案が、結局のところあだとなってしまったんですけども、その提案とは、行く前にどうか探らせてくださいと。それが、このカデシュバルネアというところです。でそれで、そのことはモーセにとっても、事前に探り行かせるのは良いと思われたので、だからモーセは、主に、聞いて、主ご自身もですね、行ってその地を探らせなさい、この民数記13章の2節で主ご自身もお墨付きをいただきましたので、モーセは探りに行かせました。モーセが良いと思ったのは、もし行ってみたら本当にその土地が良い土地で、とても祝福された土地、そこの人々も、大きくなっているほど、それほどにその土地は超えて祝福されたところである、その様を見たらきっとこの民もですね、ヨシアとカレブがそうだったように、ぜひ登っていってもう占領しましょう、あそこは誠に乳と蜜が流れている土地だ、だからもうぜひ行っていきましょう、きっと、モーセはですね、そのスパイに行った石膏たちが全員その判断をするものと、思っていて、それ以外を思ってなかったのかもしれないですね。信仰ある人とない人ではですね、かなりのその物事の解釈の仕方が、時に180度違うものですけれども、でモーセはもう信仰あるものとして当然のこととして、そのところ行った人はみんながみんなもうぜひ登っていこう、そのもう士気がますます鼓舞されてやる気が俄然湧いてくると思っていたんでしょうけども、でも、結果は違っていたんですね。それについてはまた、次回見ていくんですけども、とにかくこの場所において、そこはどんな土地であるのか、民が強いか弱いか探ってきなさい、土地がのその、超えているかどうか、木々が多いかどうか、探ってきなさい。でそれで、実際にこの、石膏たちはこの12人には使わされていくんですけれども、私たちがですね、主が、なそうとしておられること、そしてもはや主がですね、いやあなたは必ずこの方面に行けば栄えると、その確固としたその幸いの御言葉でもって裏付けをなされている場合はですね、もうぜひもうあれこれ言わずとやかく言わず、 提案とかそういったことを一切せず、もうそのまま主に言われた通り実行するのが正しい私たちのその御言葉に対する対応の仕方です。そしてその事前調査をする上でもですね、私たちは信仰によってそれを見なくてはなりません。ヨシアとカレブは信仰によって、ね、主がもうその土地を私たちの手に渡されたというその信仰の前提に立ってその土地を見てじっくりと見てきました。そこは誠に素晴らしい土地です。でも他の住人はですね、ヨシアやカレブの見る視点で見ておりませんでした。彼らは、世の中の一般人が、するような判断の仕方、会社勤めしている人が、ビジネスの場において、あらかじめ市場のリサーチをするような、そういうリサーチの仕方を他の住人はしていたんですね。あらかじめですね、例えばビジネスをする段において、リサーチをしますね、市場調査、それをするんですけども、そこのその仕事をしようとしているその領域、そのドメインが、自分の力と比較してですね、自分の中の財力とか自分のうちに会社にいる人材だとか、能力とかノウハウとかそういったものと比べて、その市場のドメインが、その果たして自分たちがその市場に参与して儲けられるかどうか、勝てるかどうか、ライバル会社と、勝てるかどうか、そういったことをですね、自分の力と見比べて、自分の財力とか、自分の、人材だとか、そういったものを見比べてですね、そうやって、この市場に参与するかどうかを、普通決めるんですね。このイスラエルの、ヨシアとカレブ以外の石膏たちはそのような仕方でですね、自分の力と自分の財力とか、そういったものとそのこれから攻め入ろうとしているその土地を見比べる、そういう判断の仕方で行ったんですね。主がどこかに行ってしまっていたんです。自分の力、自分の判断とか武力だとか手勢だとか、そういったものとこのカナンの地を見比べたら絶望しかなかったんです。ヨシアとカレブは違っておりました。自分たちの力ではなく、自分たちの間にいます主とその土地のその人々、カナン人、ここにはアナク人が住んでいたとあるんですけども、アナクの子孫、ゴリアテと同じような、2メートル強の、そういう巨体の人たちですね、そういう人たちが住んでいたんですけども、でもヨシアとカレブはエジプトに銃の災いを持って滅ぼし、エジプトの、当時の世界最高の軍隊を主は水で海で滅ぼした。その主が共におられる、だったらこんな、たかだか図体のでかいアナク人、城壁のある町々、ちょろい、そういうふうにヨシアとカレブは思ったんですね。そんなヨシアとカレブ、巨人だとか城壁だとかそういったものはもう主が何とかしてくださる。でそれで、事実主が何とかしてくださったんですけども、とにかくその土地、乳と蜜が誠に流れる土地だ、素晴らしい土地だ、そういうふうにそういう思いで、ヨシアとカレブは言ったんです。ですから私たち主の石膏としてですね、これから主が何かなさろうとするとき、私たちが行くべき土地、行くべきその、ミニストリーの働きの領域、そのドメイン、その方向性、それはですね、私たち自身の力だとか人材だとか財力だとかそういったものと見比べるべきではなく、私たちのうちにいます主と見比べるべきですね。もっとも主の御心 の道を歩まなくてはなりません。主の御心の道を外してですね、で、この領域は、本当に素晴らしいところだ、主が共にいるんだったら、私たちはその領域へ行けると、勝手に判断してですね、主の御心を求めずに行くのであれば、それは返り討ちにあってしまいます。実際イスラエル人たちも主が共におられない方面の戦争に出て、それで返り討ちにあってしまったこともあります。ですから私たちはまず御心を探るべきです。主の御言葉の裏付けをしっかりと求めてから出るべきです。このカナンの地を、侵略するのはもう主の御言葉の裏付けがはっきりありましたね。神である主はこの地をあなたの手にすでに渡されたと、その御言葉はもうすでにいただいているから、だからもうヨシュアとカレブはその方面によって大胆になることができました。で、実際この12人の石膏が、行ったところは、21節の方を見ますと、ツインの荒野からレボハマテのレホブまでその地を探った。このレボハマテのレホブ、かなり北の方です。ダマスコより北、ユーフラテス川の近くまでですね。ですから主がアブラハムに、あなたの土地はエジプトのここからユーフラテス川の、その付近まで、その広大な土地が、アブラハムに約束された土地なんですけども、ですからそこまで、この、石膏の部隊が行ったわけですね。分散して行ったのか、それともまとまっていたのかそれは分からないですけども、とにかくかなり広い土地を、40日の間で、彼らは行って探ってきたわけです。で、特に記されているのがですね、22節の方で、彼らは登っていてネゲブに入りヘブロンまで行った、創世記で幾度か耳にした地名ですね。ネゲブ、それは神様がアブラハムに現れてくださったところでした。またヘブロン、そこは、アブラハム、イサク、ヤコブの墓が、そのすぐ近くにあるところです。マクペラの洞穴、そこに、アブラハムとサラが葬られており、イサクとリベカが葬られており、またヤコブとレアが葬られております。ヘブロンはそういう重要な土地です。特にですね、そこの土地にアナクの子孫であるアヒマンとシシャイとタルマイが住んでいたあります、アナク人は先ほども申しましたように通り、背が高い、者たちです、ゴリアテは、そのアナクの子孫ですけれども、2メートル強ありました。でも彼らは主にあって滅ぼされるべき者たちです。そして、この、石膏部隊はさらにですね、エシュコルの谷というところに来て、そこで一房のブドウを、切り取って、そしてそれを二人が棒で担いで、それで持ち帰りました。一房のブドウを大の大人が二人がかりで棒で担いでっていうことはかなり大きいブドウでしょうね。そこで、この谷はエシュコルの谷と呼ばれるようになりました。このエシュコルという言葉の意味は一房のブドウという意味です、一房のブドウの谷、それほどインパクトのあるブドウだったんですね。要するにこの土地は本当によく肥えていて、ブドウであっても、一房が大人二人がかりで担ぐほどのそういう肥えた土地、果物はもう豊かに産出する土地である、そういうことが分かったんですね。それほどにまで天の雨で潤い、主の御旨が、そこに注がれている、そういう土地です。ヨシュアとカレブは本当に胸躍ったことでしょう。心ワクワクしたことでしょう。残念ながら、すぐにそこを、結果的には占領することはできなかったんですけども、 なぜなら、10人の石膏たちがこの土地の人々とか城壁とかに、ビビってしまったからです。このヘブロンという土地、そこはこのイスラエル民族の先祖アブラハム、イサク、ヤコブの墓があるところです。そんな重要な土地にですね、アナクの子孫、アヒマン、シェシャイ、タルマイが住んでいた。それでイスラエルの人たちは、それでおじきついてしまったんですね。でも実際のところ、このアヒマンとシェシャイとタルマイ、この3人は誰に滅ぼされたかというとですね、85歳の老人が率いる部隊によってです。その85歳の老人とは、この出来事の45年後のカレブです。カレブはこの時、40歳の少年男子として、この石膏部隊に混じって、このヘブロンの地を探っておりました。確かにこの彼はこの土地を見て、もう本当に印象に焼き付いたことでしょう。こんなに素晴らしい、こんなに超えた土地、確かに、なんか背の高い者たちが住んでいるけれども、でもここをぜひ、この産地を我がものとしたい、強烈に思ったことでしょう。でもあいにくそこを自分のものとしてできたのは45年後でした。85歳の老人になってからですけれども、その箇所がヨシア記の15章にあるんです。ヨシア記の15章の13節からのところにあります。ヨシア記の15章13節から、ヨシアは主の命令でエフネの子カレブにユダ族の中でキルヤテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの3人の息子、シシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。ね、確かにカレブがそのところからこのシェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。カレブの手によって追い払われたんです。カレブはこの時85歳です。イスラエルのあの壮健な若者たちがおじけづいたあのアナクの子孫たちを、85歳の壮健な老人が追い払ったんです。このヨシア記の14章の後半の方に、そのカレブがヨシアのところに願い出た記述があるんですけども、14章の6節からですね、時にユダ族がギルガルでヨシアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わした時、私は40歳でした。その時私は自分の心の中にある通りを彼らに報告しましたと。でですね、10節の方を見ますと、今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルがアラノを歩いた45年間、主は約束された通りに私を生き長らえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私にを使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日 あなたが聞いたようにそこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。アメン。エフネの子カレブ、彼は45年間ずっとこのヘブロンを思っていたことでしょう。そのヘブロンはもともとはキルヤテアルバ、まあ、アルバの町という名前の意味なんですが、アルバというアナク人の、その父、そういう町、アナクの父の町、名前が町に付けられていたんです。そこはヘブロンです。アブラハム、イサク、ヤコブが葬られている土地、祝福の土地。このヘブロンというところ、キルヤテアルバというそういう汚れた名前から、彼はその土地を奪還して、そしてヘブロンという名前に戻したんです。このヘブロンという土地、そこは信仰者が集う町、信仰者によって奪還される町です。アブラハム、イサク、ヤコブはこの土地を買いました。そしてそこで葬られ、アブラハムとサラ、イサクとリベカ、ヤコブと、レアですね、その夫婦が葬られているところです。そこは信仰ある者だけが住むことのできる町です。カレブはこの40歳だった時、ネゲブから入ってヘブロンに行った時、そこを本当に憧れました。そこをすぐにでも行って攻め取りたい。主が共におられるのであれば、たとえ、それが、結果的には85歳になってからそこを攻め取ることができたんですが、信仰があればですね、85歳であっても日常の出入りに耐え、戦争にも耐え、そしてもうさっさと行って攻め滅ぼして、そしてその土地をあっけなく奪ってしまうことができるんです。皆さんにとってヘブロンはどこでしょうか。信仰を持って奪還するべき土地。そこには巨人が住んでいるかもしれません。しかしその巨人は打ち取らなくてはなりません。巨人を殺してこそこの信仰者が住むことのできるヘブロンに住むことができ、そこの豊かな土地の産物を目いっぱい享受することができるようになります。どうか皆さんのうちにいる巨人を打ち取って、主が共にいるのであれば、主は信仰を持つ者は要塞をも打ち砕く力が与えられております。どうか要塞を打ち砕き、巨人を打ち取り、そしてヘブロンを勝ち取る、このカレブのような皆さんでありますように。そしてそこで、二人がかりでブドウを一房を担ぐような、そういう豊かな産物を得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、十人の石膏たちは主を度外視して自分と相手だけを見て、そして計算して足りないと判断して、結局エジプトに戻ろうと言い出しました。しかしカレブとヨシアは我らのうちにいます主と見比べて、そしてその主が共におられ、その主が確かにこの土地を与えたと 約束したことを信じ、そしてこの石膏として雪恵みました。主よ、どうか私たちが信仰者として歩むとき、また私たちがあなたのミニストリーを展開する上で、あなたが行けと言われたところを、主よ、信仰を持って行くことができますように。自分と相手のことを目で見て計算するのではなく、主と相手を見て、そして主の御心を見て歩んでいくことができる私たちでありますように。主よ、どうかヘブロンを与えてください。巨人を打ち倒させてください。そしてその地に平和をもたらし、神の子たちを、信仰による子孫たちをそこを継がせることができますように。ですよ、私たちにもカレブのような信仰と、また力と、また85歳になっても壮健であるその健やかさを与えてください。どうかこの一日、あなたの信仰になって歩む一日でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。